聖書の朗読をいたします。マタイの福音書15章21節から28節。イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った。あの女を去らせてください。後についてきて叫んでいます。イエスは答えられた。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった。主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし彼女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えられた。女の方、あなたの信仰は立派です。あなたが願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒された。この8月の4日にレバノンのベイルート港で大きな爆発事故がありました。港の倉庫に保管されていた薬品が爆発を起こして220人が亡くなり、6000人以上がけがをし、30万人が住まいに被害を受けるという大事故が起こったわけです。聞くところによりますと、広島に落ちた原爆の10分の1の規模の爆発だそうですが、コロナ感染もある中で大変な被害となりました。今日の聖書箇所の舞台はこの爆発事故があったベイルートから南に100キロほど離れたツロとシドンの地方でのお話です。イエスの出身地であったガリラヤ湖の北の地域に接する地域がこのツロとシドンと呼ばれる海沿いの町を中心とした異邦人の住む場所でした。異邦人の地域ですから、ユダヤ人にとっては宗教的にも一線を引くような土地であり、汚れた場所と受け止められたことでしょう。イエスはユダヤ人でありながら、なぜかその地方に行かれたのでした。当時のユダヤ人から見ると、私たち日本人もまた汚れた異邦の民ということになるのです。それは神の救いの外にあるものということを意味いたします。この汚れた異邦人の土地ということと対照的に、今日読みました15章の前半にはユダヤ人たち、特にパリサイ人、あるいは律法学者と呼ばれる人々がイエスと言い争う姿が出てきます。パリサイ人は清められることを目標とし実行する人々です。律法学者もまた神の掟に忠実に生きることを目標とし学んでいた人々です。彼らとイエスの論争は、弟子たちがパンを食べるときに手を洗わないということが発端でした。ここで言われております手を洗うという行為は、 私たちが今コロナウイルスの感染を防ぐために石鹸で手を洗い消毒することとは意味合いが違います。ユダヤ教徒として清くあるために手洗いの掟を守るのです。しかしイエスはユダヤ人でありながら弟子たちに手洗いを強要しなかったようです。主イエスがおっしゃるには、食事の前の手洗いにはひどくうるさい指導をしながら、その一方では神の掟を使って自分の父や母に対する義務を怠ってもよい口実にしているのがパリサイ人たちでした。一見神の前で清さを求め実行する清いグループであるように見えて、心の中には汚れた思いが満ちており、実にずるい考え方を当然のように実行しながら、自分自身は神の掟を守る清い人間であると誇り、他人がルールを守らないと責め立てる、このパリサイ人たちこそ実は汚れているとイエスは責めておられます。汚れとは儀式的なことや血筋などの外見上のことではなく、人の内側に潜んでいて外に現れ出てくるものであり、そこに解決がなければ汚れたままなのだとイエスは指摘をされました。イエスはこの内なる汚れから私たちを救う方です。隠れている悪い思い、ずるい考え、意地悪い心は主イエスの十字架によって許され清くされます。パリサイ人たちのような上辺だけの偽りの清さを避けるかのように、イエスは彼らのもとを去りますが、イエスが訪れたツロとシドンは異邦人の土地、ユダヤ人にとっては汚れた土地です。イエスがこの地方に来ると、カナン人の女性が叫びながら悪霊に取りつかれた娘の癒しを恋願います。しかも主よ、ダビデの子よと呼びかけているのです。ユダヤ人がこのように主よ、ダビデの子よと呼びかけるなら理解できます。イエスを信じる人々はイエスが聖書に約束された救い主であると、その意味を込めて主よ、ダビデの子よと呼びかけました。先祖以来待ち続けた救い主がついに来てくださったのですから、私たちの主、王に救ってほしいとユダヤ人がそう願うのは当然のことです。しかしこのカナン人の女性にとって、ユダヤ人であるイエスは関わりのない人です。23節を見ると、イエスはこの女性の叫びに全く関心がないかのように答えようとなさらないのです。弟子たちもまたこの女性をうるさくまとわりつく異邦人としてしか見ませんでした。ですから追い払おうといたします。一言も答えないイエスや彼女を追い払おうとする弟子たちからは、神の選民ではないあなたにはイエスの救いは与えられないと、そのような雰囲気が漂っていたのではないか、あるいはそう感じられたのではないかと思います。そしてついに黙っていたイエスも口を開かれます。24節では、私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていませんと おっしゃっておられますし、それでもひれ伏して願うこの女性に対しイエスはこうも言われます。26節です。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。イエスはどのような意味でこうおっしゃったのでしょう。イスラエルの人々を救うために私は神から使わされた。そしてユダヤ人が受けるべき救いを先にあなたのためにあげるわけにはいかないということなのです。救いの優先度についてはユダヤ人と異邦人では人の子と子犬ほどの差があるという、当時のこのユダヤ人がみんな持っていた考えを読み取ることができます。先ほどイエスが真の汚れについて、誠の汚れについて説いてくださったことを考えますと、汚れた民とされたカナン人の女性の願いにすぐに答えてくださりそうなものですが、イエスはユダヤ人のための救い主であることをことさらに強調されたことで、人々はユダヤ人と異邦人の間に厚い壁があることを強く意識したことでしょう。救われるのはユダヤ人だけ。こういう考えはこのカナン人の女性もおそらくは伝え聞いていたことだったでしょう。この厚い壁の前にこの女性の救いの戸は閉じられたかに見えます。ああ、やはり私には救いはないのかと諦めてもおかしくない状況でした。ユダヤ人イエスの答えを聞いたこのカナン人はなおも求めます。確かに私は子犬に過ぎませんが、飼い主の食卓から落ちるパンくずの恵みをいただくことはできるはずです。たとえあなたがユダヤ人の王であっても、汚れた異邦人の私にもあふれる恵みをお持ちのはずです。私の主であるあなたがそれを拒まれるはずがありませんとイエスを自分に引き寄せ信頼しているのです。イエスから神の国の話を何度も聞き、多くの奇跡を見ても心を動かさない人々と、パンくずが落ちてくるのを食卓の下で今か今かと待っている子犬のように、わずかなチャンスに期待を寄せるこのカナン人のどちらに誠の信仰があるのでしょう。それはもちろんこのカナン人の女性です。イエスはこの女性の信仰は立派だと言われました。それは神に選ばれた民でありながら、神のあふれる恵みよりも外側の清さ、立派な行い、先民としての血筋を誇るユダヤ人が少なくない中で、何も誇るものを持たないカナン人の彼女の方がどんなに厚い壁をも乗り越えてくる神の恵みを知っており、救い主イエスを素直に信じたからなのです。主イエスキリストが十字架に貼り付けになり身代わりとなられ、私の罪を背負って許してくださったこと、そしてよみがえって死に勝利され御霊によりいつも共にいてくださること、このことを信じるなら私たちは誰でも救われ清くされ神の国に入れられること、これらはもともと私たちには受け取る資格がないものばかりですが、 イエスの恵みはただ見上げるしかない隔ての壁の向こうから、向こう側からあふれて、信じる者を神の国に導き入れるのです。先日天に召されていかれた神戸教会の岩上輝夫先生がどのようにしてクリスチャンになったのか、その証しを書かれたものを岩上麻子先生が、奥様の麻子先生が送ってくださいました。でその証しには、神の恵みによって私は救われましたと何度も繰り返されておりました。あなたは私の恵みがどんなに厚い壁をも乗り越えてあふれ自分にまで届くと信じるというのか、ならばあなたが信じた通りになるようにと、イエスは彼女の願いに応え、他のものは何も要求されませんでした。神の恵みはあふれ信じる者たちを覆い尽くします。たとえ私たちがこのカナン人のように無力で今まで主と無関係なものであったとしても、憐れみ深い主イエスを信じるなら、イエスとの間の壁は砕かれ、私たちもまたイエスの救いの恵みをいただくことができます。私たちはこの主イエスの恵みの中に入り、神の国へと導かれていきます。主イエスを信じて、共に主イエスと生き、喜びの道を歩んでまいりましょう。一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、聖なる皆をあがめて感謝いたします。私たちはこのカナン人の女性のように、神からは遠く離れ、何も誇るものがなく、あなたの前には空の手で出るしかないものであります。そして神様から捨てられてもおかしくない罪あるものであります。しかし主よ、神の恵み、罪の許し、あなたの寛容な心は厚い壁を越えて、どんな妨害物も越えて私たちのところに届くと、そう信じるこの女性の姿を示していてくださいます。彼女はイエス様によってそれを得ました。私たちもイエス様を信じてそれを得て生きてまいります。どうぞ主よ、私たちを顧みてください。あなたのくださるこの豊かな恵みのゆえに心から感謝し、皆をあがめます。あなたを心から礼拝し喜びます。一週間さらに私たちをこの神の恵みによって導いてください。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。